ルカによる福音書の中からバプテスマのヨハネの誕生に関する箇所を読んでいただきました。今日はこのヨハネという人の誕生、そしてまた彼がどのようなものであったかということを聖書から学びつつ、クリスマス、主がおいでになることへの備えは何なのかを学びたいと思っております。一言で言えば謙遜であります。悔い改めて主を信ずる謙遜です。単なる人間的な謙遜ではありません。ここをよく注意しなくてはなりません。謙遜ということは人々の間でも非常に尊い徳でありますが、このイエス・キリストを迎える、またイエス・キリストを迎えるということは天地を作られた主を本当に私たちが待ち望んで迎えることでありますけれども、この謙遜は人間的な謙遜ではありません。それもまた含んで、それを超えながら悔い改めて福音を信ずる謙遜です。じゃあその中身がどう違うかというとですね、この謙遜においては悔い改めて死を信じますので人間の誇りが取り除かれます。こういう謙遜です。まあ粉々に打ち砕かれます。こういう謙遜です。これが福音だというのは、そのことを喜ばせる福音だからです。まあ今日と言わず、いつもこのことを私たちは学び続けていると言って良いと思います。今日は特にこのバプテスマのヨハネという人を通して、この主をお迎えする謙遜、その意味を本当に私たちの心によく受け取ることができるように学びたいと願っております。特に一章の15節から17節の御言葉を通してであります。このバプテスマのヨハネという人はイエス様に先立つこと数ヶ月、まあおそらく半年以上、1年未満だと思うんですけれども、それぐらいの期間で先に生まれました。そしてイエス様のお言葉によれば、このヨハネは灯火だと、燃えて輝く灯火だと、あなた方はこの燃えて輝く灯火を見てしばらく楽しんだと、まあ、こういうふうにおっしゃったんですね。こうしばらく楽しんだということは、いつまでも楽しんでいるわけにはいかなかったということです。消えてしまったわけです。旧約聖書の箴言にこういう言葉があります。神に従う人が怒ると、本当にその人が勢力を増したり、あるいは認められている姿を見てですね、あるいはその人が力を振るう様を見て、人々が神様に従うことにおいてどんどん後に続くようになります。反対に神に従う人が盛んだったものが消えていくと、人々もまた息を潜め始めるというのであります。まあ、そういう意味ではこのバプテスマのヨハネという人は、神様に従うことをはっきりとですね、本当に他の人たちが全然思いもよらないような仕方で、人をも恐れず、本当に人を恐れるということが彼の中にあるのかなと思うようなありさまでですね、神様を恐れることをこうはっきりこう教えていくわけです。そういう中では、あ、やっぱりこれが神様を信ずる道だなと思ってですね、人々はヨハネのもとへ続々と行って悔い改めて洗礼を受けるということがしばらく続きます。でもこのヨハネが結局ヘロデ王から捕らえられて首を切られて死んでしまった後は、その灯火を楽しむことはかなわなくなりました。でもそれに続いて、それこそ私たちが次の手術を祝おうとしているイエス・キリスト、世の光がおいでになりました。まあ、そういう意味で 私たちは今燃えて輝く灯火を通して信仰というものを学ぼうとしているんですね。じゃあそれは何かといったら、イエス・キリストの方にはっきりとこう心の目を向けようとしているわけです。これが謙遜です。この謙遜がないとですね、人はどうなるかというと自分自分です。もう自分のことがいつでもこう頭にこう上ってくるわけです。こう逃れられない自分から。でも悔い改めて救いを信じて神様の方へ心の目が行った時には、自分はどうでもよくなってくる。まあ完全にどうでもよくならなくてもですね、自分のことを忘れ始めます。不思議な祝福ですね。不思議な祝福です。自分で自分のことを心配していた人が自分のことを心配しなくなります。神様が心配してくださるんだから、自分で何とかしなければならないと思って自分の現在や未来を恐れていた人が恐れなくなります。神様がちゃんとしてくださるんだから。あるいは人の誉れを失うと思って恐れていた人が、人の誉れがあろうがなかろうがどうでもよくなります。神様が認めてくださるんだから。救いんですね。自分の誇りを取り除かれるような謙遜はですね、まあ、そこまで謙遜というのは一見面白みがないと思います。まあ、謙遜な人だねと少しは認められたいものですね。でもそのような認められることさえ得られないような、人々からこう無視されるような、そういうことも甘んずるような、あるいは反対に悪く言われることさえ引き受けるような謙遜というものは、本当に人間的には全然こう魅力を感じないんですが、それをもう本当に喜ぶように人を強める、これが福音ですね。悔い改めて福音を信ずる、この恵みによって強められて初めて私たちはその謙遜を楽しむようにされてまいります。バプテスマのヨハネが燃えて輝く灯火として来た時には、人々もそれを味わったわけですね。味わったわけです。続々とヨハネのところへ行って、いろんな人たちが続々と行ったわけです。本当に貧しい者も、あるいは止める者たちもですね、続々と行って洗礼を受けて罪を告白して、やはり神様を信ずるしかないと、もう続々と自分の罪を告白して、まあ、そういう意味ではこのヨハネが燃えて輝く灯火である間は、本当にこの神様の御前での謙遜を人々は楽しむことができました。そういう意味で本当にヨハネは非常に特別な人ですね。預言者の中の預言者です。預言者の中の預言者、預言者の最後の人物でもあります。イエスを指し示す人です。指先で指し示す人です。この人だと、彼ほど明瞭にイエスを指し示した人はいません。一章の15節を見ますとこうあります。彼は主の御前に偉大な人になりとあります。偉大な人になり、これ偉大な人というのは大きい人ということです。大きい人、普通大きい人というのは人が無視したくても目に入ってくる人ですね。みんながこう注目してますから、みんながその人のことを語りますから、無視したくてもですね、こう人の目に入ってくる、こういう人ですね。大きい人となる。だけどもこのヨハネは単なるそういう大きい人、偉大な人ではありません。主の御前に偉大な人となるという、主の目に偉大な人となる、人の目ではありません。人の目に偉大な人というのは、先ほど申し上げたように世の注目が集まると偉大な人になります。 忘れ去られていたような人もですね、要は改めて何かのきっかけで注目すると、あ、こんなに大きな人だったのか、こんなに立派な人だったのか、注目がしばらく集まり、でもまた時が経ったり、あるいは違う人が注目を集めると忘れ去られていきます。でもヨハネは違います。神様の目に大きな人です。じゃあ神様の目に大きな人とは皆さんどういう人だとお考えになるでしょうか。まあ聖書を学んでいけば、ああそれが次第次第に明らかになるでしょうが、特にこのことをはっきりとイエス様が教えてくださった箇所があります。マタイによる福音書の5章の17節から、イエス様のお言葉によれば、大きな人とはこういう人です。神の前で偉大な人とはですね、5章の17節から読みますと、こうあります。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、アーメンアーメン私は言うですね。まあこのことについてどれだけ人々がアーメンアーメンと応じても足りない、そういうことを私は言うんだぞという。全てのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。律法の一点一画も廃れることはないと言ってですね、教えたわけです。先生たちはこの時代もたくさんいたわけです。先生は、律法の専門家たちは。でもこの人たちは律法の一点一画まで廃れない、また一点一画とも揺るがせにしてはいけない、こういうふうには教えなかったわけです。とても丁寧に教えていました。どうしなければならないかも教えていました。でも巧みにこのことにおいてすり抜けられているところがあったんです。教える人々の誇りです。彼らの誇りは傷つきません。巧みにそこがこうすり抜けられていたんです。いろいろと律法の内容を集めて、さあこれが律法が教えていることだと人の背には乗せるけれども、自分ではそれを追うために指一本貸そうとはしない。自分もまたそれによって傷つかない。一見教えていました。でも本当は教えていませんでした。そこにこのバプテスマのヨハネが来て、律法の一点一画も消え失せることはない、本当にそのような先生たちを前にしても、群衆たちに対しても、マムシの子らよ、誰が差し迫った神の怒りから逃れることができると教えたのか。神様の御前で律法の一点一画も廃れない時に私たちがどのようなものか群衆に教えました。でも先生たちが来た時にも、先生が来たらばその姿を見てまた同じことを語り始めました。だから人を恐れず神を恐れて語るべきことを語っていました。そのことで、ある時にはヨハネヨハネとこう人々集まってきて、ある時にはさーっと人々がいなくなって、牢の中でいつ死んだのかわからないようなありさまで殺されてしまいました。しかしこの人が神の御前で偉大な人となった人だ。本当に燃えて輝く灯火です。私たちはこの御言葉を学ぶときに光の方に目を向けて初めていろんなことがはっきりしますから、本当にこのヨハネに目を注いでですね、これが偉大な人です。世にあってはいろいろなことができたとかですね、できなかったとか、あるいはいろいろな能力があるとかないとか、あるいは人々から認められたとか認められないとか、こういうことが偉大な人の尺度になるかもしれませんが、神様の御前ではこのヨハネです。女の中から生まれたもので、この人よりも大いなるものはいない。 彼の生活どうだったか。人々は立派な家に住んでいれば、あ、立派な人なんだろうなと思います。立派なことを語っている人であれば、立派な人なんだろうなと。あるいは肩書きが立派であれば、あ、この人はさぞかし立派だろうなと見ます。反対に何もなければ、この人はつまらない人なんだろうなと見るかもしれません。でも全然そういうこととはもう尺度が違うというわけです。尺度が違う。神様から全てのことが与えられているんですから、妬んだり争ったり揺れやんだり、こういうこともまた無用のことであります。神様の前では本当尺度が違うというわけです。このヨハネが偉大な人となり、この燃えて輝く灯火は人々にとってしばらくは本当に喜びでした。そしてそのもとに富める者も貧しい者も集まってきました。富を持っているからといって何か心の中で釈然としないものを持っている人たちもヨハネのところへ来るとおそらくすっきりしたと思いますね。ああ、そして本当にこうやって神様を信じること、貧しい人たちも俺たちなんか神様から捨てられてるんじゃないかと思う人たちも、改めてヨハネのこのシンプルなメッセージを聞くとですね、ああ、神様の前で私は何者なんだと、こうわきまえてヨハネのもとに来て悔い改めて、そして洗礼を受ける、福音を信じる。まあ、ヨハネは福音そのものではありませんが、自分の後から来る福音を指し示していましたから、この人が指し示す福音を信じる。まあ、こういうことが続きました。一章の十五節、また戻ってみましょう。こう続きます。彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、主の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。まあ、どういうふうに用意したのかなと思うわけですね。エリアの霊と力で、彼は人々を言葉で説得してですね、こうだああだと論じ合ってですね、あたかも哲学者のようにやったわけではないんです。哲学者のように質問されたらこうだ、そしてまた質問をして相手の心を引き出してこうだ、こういう問答をしたりですね、こうそのようなやり取りをして説得して人々を備えたわけではないんです。エリアの霊と力によってとあります。エリアの霊と力、このエリアという人物のことを私たちは思い起こさなくてはなりません。また知らなくてはなりません。エリアの時代とはどういう時代だったかというとですね、この人は預言者でありましたが、このエリアという人は自分一人だと嘆いた人です。まあ、実際はそうじゃなくて、あなたの他にも7000人の者たちを、神を恐れる7000人の者たちを残すと主はエリアに示してくださったんですけれども、そのイスラエルの民の歴史の時代の中でですね、王様からしてですね、神様ではない、それこそ神様が作られたものを拝む方向へと力強く人々をもう導いてしまっていて、まあ、特にその奥さんイゼベルという女王が登場するんですけれども、そのイゼベルという女王が外国からイスラエルの民のところにお嫁に来まして、そしてそのイゼベルという女王は自分が来るのと同時に、自分がかつて生まれたところで信じていたこの天地を作られた神様とは違ういろいろな作られたものを拝むその信仰を持ち込みます。 そして王の食卓には預言者たちもその席を連ねて、バールの預言者が400人、アシュラの預言者が450人、その席に名を連ね、同席してですね、食事をする。まあそれだけ保護を受けたということですね。まあ、こういう世の中になりましたから、その中で主の御言葉を伝える者たちはどんどん迫害されたり、殺されたり、退けられたり、だんだんいなくなってですね。先ほど申し上げたように、神に従う者が本当に盛んになると人々はこう、自分も自分もと言ってそこにこう従ってですね、神様を信じる信仰が盛んになるけれども、神に従えば従うほど迫害されるような時代になると、人々もこう影を潜めたようにしっとこういなくなってですね、神様の御言葉を明瞭に伝える預言者は私一人だと、こうエリアが嘆くような状況でありました。このエリアがある時、その民の前に立ってですね、質問をするんですね。選べた。この聖書の神、主なる神か、それともバールか、あるいはアシェラか、どちらか選べ、とこう民に聞きます。そしたら民は一言も答えなかったとあります。まあ、こういう時代です。その後神様が印を見せたら、ああやはり神様だと立ち返るんですけれども、印の信仰は長続きしません。続けて不思議なことを見続けないと、神様そのものを信じるんではなくて、神様がしてくださることを信じてるんですから、神様が良いことをしてくださっている間、鮮やかなことをしてくださっている間はついていきますけれども、何か自分にとって迷うようなことや悩むようなことが起きると、その信仰が試されると、すぐにその信仰はどこに行ったのかわからなくなってしまいます。長続きします。こういう時代です。こういう時代にエリアは神様からの霊と力を得て御言葉を伝えてまいりました。こういう力を持って、こういう霊を持って人々を立ち返らせるというわけです。燃えて輝く灯火のように、先ほど申し上げたように、このエリもヨハネの存在によってですね、あ、そうかと、今までこういろんなものでかえってですね、御言葉が語られる語られるほどもやもやしていたものがですね、はっきりしたわけです。このヨハネを通して、あ、この道かと、あ、ずっと教えていたおられていたことはこういうことがはっきりしました。エリアの霊と力で主に先立って行き、主の心を子に向けさせ、この主の心を子に向けさすとは、人と人との関係が本当に混乱していたということです。主の心を子に向けさせ、父が教えたことと、また次の世代が信じることがいつでもちぐはぐです。神様の御名を口にしながら混乱が続きます。この時代もそうです。信仰に熱心です。ファリサイ派、イエス様を十字架につけた者たち、サドカイ派、この信仰によってその国を治める指導者階級の者たち、あるいは熱心党、なんとかこのローマの支配を退けて改革をしなければならないと熱心になっている者たち、まあ、信仰の名によってとても熱心なグループがたくさんこうあるわけです。だけどもその間には対立があります。なぜか、信仰と言いながら、それが本当の信仰であるならば、人の誇りを取り除いて神様の御前にへりくだらせるものであるはずなのに、その信仰は人の誇りを立て上げているから、熱心になればなるほど違いが許せません。本当に違いが許せません。その違いをつつかれたらもう大騒ぎです。こういうふうなありさまになっていた者たちが、神様の御前に悔い改めて福音を信じて 死の心は子に向きます、和らぎます、子もまた減り下ります、父も減り下ります、家庭に平和が訪れます、社会にまた平和が訪れます、まあ、こういう方向へと、もちろん人の世ですから完全はありませんが、向くようにさせるというわけです。どういうふうにして死を信ずる者たちが平和に歩まなければならないか、その道筋を示すというわけです。実際はそれと違う方向に向かっていたわけです。熱心になればなるほど対立が生ずるわけですから、まあ、曖昧にしとこうと、こういう感じなんです。曖昧にしとこうと。まあ、こういうやり方しかないわけです。できるだけこう曖昧にしておける。争いが生じないように少しこう曖昧な部分を作っておいてです。でも、死の心を子に向けさせる。本当に主に従って、悔い改めて福音を信じて進んでいって、なお平和である道を示すというわけです。なお平和である道。福音によって人の誇りが本当の意味で取り除かれるから。喜んで取り除かれるからです。誠の信仰に預かるからです。そして、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。逆らう者に正しい人の分別を持たせて、信仰に熱心な人々が実はイエス様を十字架につけました。信仰に熱心な人々がヨハネという人を判断するときに間違えました。悪霊に取り憑かれてやりすぎだと。食べるものも食べないで、着るものも着ないで、あれので生活して、そして信仰信仰と、正しいことは教えているかもしれないが、あれ悪霊に取り憑かれている。こういうふうにこう言われたわけですね。反対にイエス様は、罪人たちと一緒に食事をして、あれは酒飲みで本当に食いしん坊だと。またイエス様も同じように悪霊に取り憑かれている。これは言われましたね。悪霊の頭の力でいろいろな不思議を行っている。こう言われました。このヨハネは、そういう意味で立法の一点一角も揺るがせにしないような教えを述べ伝えてきましたから、確かに正しいことを伝えてきました。でも、その伝え方は、いわゆる先生たちが伝えた伝え方とは違うんです。先ほど申し上げたように、先生たちが伝えた伝え方はですね、非常に厳しいわけです。日曜日にはこれぐらいの距離しか歩いちゃいけないよとかですね。日曜日にこんなことをしたらば仕事になるよとかですね。こういろんなことを教えているんだけども、上手に自分たちはそれを守れるようにしてるわけです。そして、自分たちはそれを守ることにおいて模範であるような姿を示せるような仕方でこう教えているわけです。しかし、このヨハネが確かに聖書が教えるところはそんなもんじゃない。もっとはっきりした神様が光を持って人を招いておられるんだと。正しい道を示しているんだと教えましたけれども、だから悔い改めて、本当に悔い改めて福音を信ぜようと。だから人々は彼のところへ来るとき、続々と来て罪を告白せざるを得ませんでしたけれども、でも同時にですね、彼らを打ちのめしてしまうんではなくて、彼らにこう希望を見せるわけです。はっきりと希望を指し示すわけです。これが本当に細い道ですね。細い道です。マタイによる福音書の3章、7節のところ。パリサイ派やサドカイン派の人々が大勢洗礼を受けに来たその時のヨハネの教えです。こうでした。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。 マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結べ。我々の父はアブラハムだなどと言っても見るな、思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。こう教えました。ファリサイ派、サドカイ派とは、先ほど申し上げたように先生です、指導者です、信仰のことを教えていました。でもその人たちもまた洗礼を受けに来たのを見て、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見る。これはまさしく彼らが誇りとしていた部分です。また誇りとせよと教えていた部分です。ここでヨハネが言ったのは、人に望みを置くなということです。微妙にこうずれていっていったわけです。先祖の教えであったり、人の教えであったり、人の模範であったり、それをたどっていけば、我々の先祖のそもそもの始まり、アブラハム、そこに望みを置くな、誇りを置くなと。マムシの子らよ、そもそものところからあなた方は神様の御前から落ちたものなんだから、神様に酒どころを置くしかないんだぞと。もう一度、単純な、聖書が教えている単純な逃げ道を示したわけです。確かに神様の差し迫った怒りが望んでるぞ、神様が求めていることをしていないんだから、神様の怒りは差し迫っている。そしてまた斧は木の根元に置かれているぞと。いつその木、斧が振るわれてもおかしくないようなありさまだぞと。だけどもそれはまだ振るわれないで置かれているだけだぞと、こう教えたわけです。だから今と言われている時に悔い改めて信じよう。何よ、神を信じよう。怒っておられるこの神を信ぜよ。怒っておられる神の憐れみを信ぜよ。この怒っておられる神の救いのご計画を学べ。その救いのご計画に預かれ。と指し示したわけです。そしてそのご計画は何かといったら、このお方だ。イエス・キリストを指し示します。悔い改めにふさわしい身を結べとは、悔い改めて立派な行いをせよなどとは求めていません。そんなことできません。信ぜよです。神を信ぜよ。イエス様もご自分に従う者たちにこう教えてくださいました。神の技を行うためには何をすればいいでしょうか。神が使わされたものを信じること、それが神の技だ。信ぜよです。信ぜよ、信じて待てです。悔い改めて福音を信じて待てです。とにかく待てです。神様が助けてくださるのを待て、神様が救ってくださるのを待て、これです。だからヨハネの教えは厳しくも優しいわけです。どんな人でもこのヨハネの教えのもとでは人間の誇り育てていくことができません。守り続けることができません。でも同時にどんな人でもこのヨハネが教えているところにおいては神様を信じて望みを持つことが許されます。こういう教えです。そして今日の箇所には、逆らう者に正しい人の分別を持たせとあります。このことを触れて終わりたいと思います。正しい人の分別、この分別はいわゆる知恵、本当に聖書が重んじてやまない知恵、イエス・キリストご自身である知恵、イエス・キリストのうちに隠されている知恵、確かにこの知恵ですけれども、もう少しこの分別という言葉には内容があります。実際的な知恵ということです。実際的な知恵、逆らう者に正しい人の分別、実際的な知恵を与える。じゃあ 実際的な知恵は何だったのかというとですね、これがまた興味深い。ヨハネの教えを見てみますと、ルカによる福音書の3章から見てみるとこうありますね。3章の9節から見てみると、斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆はこのヨハネの厳しいメッセージを聞いてですね、本当に神様を恐れてどうすればいいんだろうかと群衆は聞きました。11節、ヨハネは下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士もこの私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。これはですね、何を言ったかと言ったら、もうこれ以上罪を犯すなということです。もうこれ以上罪を重ねないで、悔い改めて福音を信じて待てということです。待てということです。どうすればよいのですかと聞いた人たちは、よっぽど行いを改めて立派なことをしなきゃないなという心づもりがあったと思いますね。これは本当にもう腹の底から怖くなったと、本当に行いを改めなきゃないなと思ったと思いますね。そんなことはできないというのは実はヨハネのメッセージでもあるんです。悪い気がどうして良い実を結ぶことができようかなんです。根本的に変わらなきゃどうしようもないんだぞというのは、これは福音のメッセージなんです。あなた方が悪いものでありながらどうして良いことが言えようか、良いことも一つさえも言えないわけですね。だから根本的に救われなきゃないわけですから、これ待てです。私があなた方を救う力があるものではない、私じゃない、待てと、私の後から来られる方を待てです。もうこれ以上罪を犯さないで、今罪への刑罰の執行が猶予されていることをわきまえて、もうこれ以上罪を犯さないで待てです。イエス様があの会員の現場で捕らえられた女に語った言葉とも重なりますね。許すとは言わなかったんです。許すとは言わなかった。私もあなたを罪に定めない、でももうこれ以上罪を犯してはいけない、また自分で自分をどうすることもできないから福音に預かります。そういう福音です。自分で自分のことをどうにかできるんだったならば福音に必要ではありません。イエス・キリストの誕生、まあこれは習慣としてお祝いはするかもしれませんが、我がお祝いではありません。もう一度、一章の15節から17節の御言葉を読んで終わりましょう。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたを恐れることこそ知恵の始め、あなたを恐れてこそあなたの裁きと救いのご計画を少しなりとも私たちは学び始めることができます。そしてまた救いの喜びに少しなりとも預かることが許されております。しかし主よ、生まれながらの人の知恵はことごとくこのあなたの救いの御業を愚かなものとしてしか受け取ることができない、本当に複雑に 病んだものであります。主よ、あなたの霊の導きによって、どうかますますあなたの恵みを悟り、またその恵みによって強められて、行くべき道を歩みながら、本当にこれで良いのだと、自らの歩みを通して、あなたの救いに預かることができるようにお導きください。知るべきことをますますそれぞれに歩む道筋で見出すことができるように祝福してください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
いただける方はお立ちいただきまして、賛美歌239番を持って主を賛美いたしましょう。 礼拝が終わりました後に少し時間を置きまして祈りの会を行います。また午後6時より夕の礼拝がございます。聖書箇所は箴言4章1章1節から27節。説教題は自分の心を守るで行います。菅野牧師の今週の予定は、12月16日の火曜日は親愛園丁寧の方の講師、17日、加入時の理解の4回目、15日は、親愛園の京都の方にご講師いただきます。また今週の集会は、17日の水曜日午前10時からは、午前の祈祷会、同じく午後7時30分からは、午後の祈祷会を行います。夜の祈祷会ですね。それと18日は、午前の10時30分から聖書学会を行います。来週は、ご案内の通りクリスマスの、クリスマス礼拝とクリスマスの祝会を行います。